サンダ暮らし歳時記、この時間は西国霊場家財の提供でお送りします。サンダに今も脈々と暮らしの中に受け継がれている伝統行事、懐かしい行事、そして農作業についてお話をいただいております。お話はこの時間おなじみの勝本徳子さんです。どうぞよろしくお願いします。
はい、こんにちは。
こんにちは。今年最後のご出演ということになりますね。はい、今日の話題はそれにふさわしい、はい、昔の懐かしいお正月のお話も楽しみにしておりますが、はいはい、その前にいつもの、
はい、ちょっと農作業、はい、ちょっとだけ、ね、今はもうね寒くって、はい、することはないんですけど、まあ、ちょっとちょいちょいとしてるんですけれども、はい、この間うち寒かったからもうとても出られたもんじゃなかったんですけど、
ね、朝は冷たいですもんね、はい、
もうびっちり霜降りてますし、
やっぱりそうです
か、はい、氷も張ってます。バケツに、はい、水を入れてたらもうカンカンに張ってます
ね。透き通った綺麗な氷ができるから、はい、じわじわじわじわ凍ったんだろうなとはよくわかりますね、
はい、そうですね。もうね、朝晩は寒いですけど ね、まあ、昼はなんとか、はい、今日もちょっと青空で風はありましたけど ね、あったかでした、はいはいはい、そんなことでお正月のお話の前にちょっと農作業の、はいね、その農作業ちょっとだけはしますので、
はい
はい、11月に植えました玉ねぎの苗入れを、はい、だいたいね、はい、2、3回はするんです。
そうなんですか。
一発越え入れと一発越えっていうのがあるんですけども、それはもう値段がすごく高いんです。だからそれを使わないで、はい、3回ほど普通の化成肥料ですけども、はい、ちょっとこういう穴がマルチが穴開いてますのでね、はいはい、4本なら4本ずっと5本なら5本そこへの隅っこいうかちょっとめくってちょっとそうですね小さじに1杯ずつぐらいスプーンで入れていくんですけどね、別にね玉ねぎは強いから当たらないんです。普通とあまり苗の旗に置いたらね、うん、弱るとかなんか言いますけど、玉ねぎは大丈夫です。
やっぱりね、はい、生命力強いですね。
そうですね、それの仕事と、はい、いちごを植えてるんですけども、
あ、いいですね、
はいはい、いちごのいちごももちろん声をいちごの声っていう特別な声があるんですけど、はい、ちょっとこれは有機系かなと思ってるんですけどね、化成が、はい、化学肥料がちょっと少ないような、うんうん、有機系の肥料だと思うんです。粒状になってるんですけども、それも入れまして、それはね株にちょっと周りにこうと掘りまして、周りにパラパラパラっと
離して少し離して、
はい、でずっと土を着せて、それからこの寒い1月2月を乗り越えるためにマルチ張りっていう黒マルチを、
はい
はい、植えてから張るんですけど、マルチ張って植える方もあるんですけども、
おー、あ、そうなんですか。
穴をこっと開けまして、
はいはい、
私とかは割とねつくまで水をちょっとやりたいので、後から張るんですけど、こうちょっとずつ張らないとどこかわからないんだけど、ちょっと触るとモコモコっとしてるのでね、ちょっとハサミでちょっと切り持って、はい、そーっとマルチの下から、葉っぱと今も花が咲いてるんですけど、
いちごですか、
はい、でもねその花は、はい、取らないとダメなんです。
なぜですか。
もうこの寒さでは絶対身につかないんです。
花の後は実だけども、はい、この寒さで難しいから、はい、もうその花は
もう諦めてもらうそれからまた春になるとね、いっぱい芽が出てきますのでね、芽と花咲きますので、はい、それを蒸して、マルチを敷く、はい、そんな仕事があるのと、あと野菜を取り入れる仕事があって、うん、白菜なんかも
美味しい時期ですからね。
路地に置いておく場合は、はい、上寒冷舎とか黒い寒冷舎とか、はい、不織布って白いあれを書かせて、はい、着せたり、
はい、
大根はねちょっと土からぐっと出てるでしょ、
はい、
そこがねいてるんです。
そっかそっか、
はい、だからそこに、はい、古い黒いマルチがあるんです。それをぐーっと周りに、
はい、
畝に沿ってずっと回ってやって、それから横の土もね、はい、結構土からいてるので、
あ、
そこも、はい、だから古いマルチを置いておくとそういうのに役に立って
使えるんですね、
はい、そういうふうな感じで、あと上に白い不織布をかけることもありますし、まあこの根元だけをしっかり大根をね、はい、してたら大根いてると透き通ったみたいでね、ちょっと味もねやっぱり
落ちます
し、硬いというかなかなか煮えにくいというか、
あ、そうなんですか、
はい、だから できるだけ寒さに当てないようにということで、そういう寒さのことを、
ね、
はい、あの野菜はしてます、
はい
はい、あと、果樹の剪定が、あの、なりっぱなしではダメで、あの、この寒い時期、
はい、
1月、2月まで、2月の頭ぐらいまでに、あの、短く剪定をして、
うん、
あの、次の、実をなる時のために、あの、肥料を根元にちょっと軽く土を掘って、あの、化成とかいわゆるいろんな肥料を入れて、うん、土をかぶせておきます、うん、はい、そうすると結構実がなるんですけども、
はい、これはもうあの秋に採れたあの果物の木でも、はい、全ても果物の木は今
あのね、今休眠期で、
はい、
あの芽が出にくいから、あのその時期が一番あのなんていうか傷めないというか切り口とかね。
そうなんです。
ただビワはね、もうあの花が咲いて、花が咲く
もう準備が始まってますね。
なってるんです。だからちょっと困るんですけどね、もう今はいっぱいついてるんです。だけどそれだけなったら、もうちっちゃいちっちゃいビワしかならないので、はい、でっか
っていうか。それもやっぱり取ってしまって。
取ってしまわないといけないし。あのなかなかその果樹の剪定っていうのも ね難しいですけど、そんな仕事がねちょっと残って野菜してます。
そうですか、
は
い、じゃあ暖かい時をちょっと見つけて、
はい、そうなんです。
この作業もしてらっしゃる、はい、ということですね。
そんなことで農作業そんなぐらいですね、
はい
はいはい、それとまあお正月の準備もそろそろするんですけど、
そうですね、こと始めでしたもんね。
はい、今日お話をお正月のするのに対して、あ、そういや昔いろんなことをしてたなと思って、私の小学校の頃のちょっとお話をさせてもらいたいと思います、
はいはい、
でその前にね、今あんまりされないかもしれませんけども、あのお正月始めって言って昨年生まれた子供さん、
はい、
赤ちゃん子供さんに、
はい、
女の子の場合はあの羽子板、
はい、
のいわゆるケースに入った羽子板、はい、何羽子板で、男の子は浜弓っていう、はい、あの弓を持ったんですけども、これ我が家の写真
をお持ちも、
はい、これが、浜弓と2人、うち3人子供があって、女の子2人は羽子板、それ実家の両親が、
お祝い
でお正月初めて、お正月初めですから暮れに、
はい、
持ってきてくれるんです。
そうなんですね、
は
い、
それをね我が家では1年中飾ってるんです。
お
前よけっていて、
あ、
この人形屋さんがね、
ええ、
あの正月始めすぐしまいはる方があるけど、
うん、
もったいないから飾っときなさいよって、
ええ、
これはね子どもの、あの魔除けになるからということを教えてもらってね、
ええ、
あの飾ってるんですけども、
立派なものですね、
はい、もうね ありがたい思ってます両親に、
は
い、で羽子板いうのはね、
はい、
まあ、赤ちゃんの無病息災っていうんですか、お守りの意味があってるんですけども、女の子の羽子板なんですけどもね、はい、羽子板の羽、
はい、
鳥の羽のついた下の黒いのがね、
はいはい、
これはムクロジ、硬い玉はムクロジっていう大木の
実
なんです。
です、
はい、
はい、
で漢字で書くとね、ナイト、ムート、わずらうと、こうと書くね、ムクロジ。で、子がわずらわないということで、ムクロジ。こういうふうな言い方もするらしいです。
なるほどね。
はい、それが羽子板の羽に、羽の黒いところの、
はい、
意味なんですけどね。
はい、
男の子の場合の浜弓、もう読んで字のごとく、
はい、
魔を破ると、弓で破るということで、
はい、
もちろん魔除けのお守りなんですけどね、はい、これが、まあ、縁起物ということで、まあ、神社とかなんかで、浜弓とかね、胸上げの時にでも、この屋根裏に、
はい、
浜弓とかね、弓を、収めるんですけど、
それもそうなんですか、
はい、多分この魔除けという意味があるんですね、もうとにかく羽子板も浜弓もともに子どもたちの成長を言って、健やかに成長するようにというのを正月に向けて、はい、お祝いで贈るものだというふうにね、
はい、
これをまず正月初めにねお祝い事でするんですけども、もう何年も 昔ですけどね、
はい、今はこれは続いてますか。
私の孫に
渡されました。
あのしました、はい、今高校生の女と上のお姉ちゃんの高校生の子供にもしましたけども、はい、お母さん家が狭いからそんなに大きないらないか形だけでいいわよというふうなことで、本当にねいろいろ売ってます。小ぶりなんからもうすごい立派なものまでいろいろあるんですけども、リクエストに応えて、まあ、それぞれ の、で最近息子に生まれた男の子にも、はい、小ぶりの、浜弓、人形もついてる場合があるんですが、浜弓だけのもあるんです。
はいはいはい、
それをお祝いをしたんですけどね。
は
い、
そうなんですね。
はい、なかなか誰も子供の、ね、成長を祝って、
いや、はい、そうですね。特に昔はね、はい、なかなか医学が進歩してなかったから、はい、生まれた赤ちゃんが成長するっていうのは本当にもう親の切実なる願いだったんですよね。
そうですね。そうみたいですね。はい、それでいよいよと昔のお正月の話なんですけど ね、
はい、
まあもう昭和30年代、私、50年ほど前の話ですけどもね、
ありますね、
30年代、
はい、
まあ、私の子供の頃の小学校の頃の話なんですけども、はい、お正月1月1日は学校行ってたんです。
あ、そうだったんですか。
はい、学校行きました。で、新年祝賀式っていう式がね、あって、
はい、
それとにかく講堂にみんな集まって校長先生の長いお話を聞いて、はい、それからみんなでね、年の初めて歌あるでしょ。
ありますね。
年の初めのという歌、はい、あの歌を合唱して、はい、みんなそれぞれ教室に帰ります。そして教室に帰ると紅白のお饅頭をそれぞれもらってたんです。
あら、
はい、あんこの中に入ったやつね、紅白のお饅頭で、それを家に持って帰って、もちろんその場では食べなくてみんなで分けるんですけれど、それからね、校内だけの年賀状のやり取りがあったんです。
いいですね。
はい、で、12月の終わりまでに、なんていうんですか、校長室の前にポストっていうんですか、
はい、
会員のポストがあって、そこだけの切ってもいらない。
いいですね。でもお手製の、はい、画用紙に書いたのでもいいんですよね。
画用紙を切ってね、ちょうどはがきの大きさぐらい、なんと文化にしたと思いますけども、はいはい、それにお友達とか、校内のね、
学校
の先生とかね、それから、大体ね、もうみんなパターン決まってて、羽子板の絵とか、なんていうんですか、
ね、
たこ揚げの絵とか、
絵との絵とかね、その年の
初日の出が多かったですね。
あ、一番ないです。確かに
山描いてね、はいはい、山の間に手が出てね、それを描いてた。それをね、もらって、前の、多分そのお正月前に、高学年の人が多分クラスに分けて、くださったんだと思います。
そしたら宛先は何年何組誰誰ですか。
そうです、そうです。
あ、かわいい。
そんなんでもらって帰ってました ね、
あ、
まあ、
いいですね。
それから家に帰ってから、まあ、みんなで三宝を祝うんです。これは今も昔も一緒なんですけどもね、はい、いわゆる、それを祝ってからお雑煮というのをいただくんです。
はい、
そのお雑煮のお餅なんですけどね、
ええ、
その私の子供の頃っていうのはもう大事業だったんです。12月だいたい30日についてたんです。はい、まあ、29日は苦の餅でいけないし、
ね、はい、
28日では早すぎるし、ね、31日はせわしないし、
ね、ね、
ということで、
なるほど、30日
についてたんです。
は
い、でもちろんかまどで、はい、お湯を沸かしてお餅、せいろを積んでね、はい、お餅を、もち米を蒸すんですけど、
はい、一
臼がだいたい2升なんです。
あ、そう、はい、それを大きな臼ですね。
そうです、3回か蒸す、はい、蒸す器がね、
はい、
3回か4回もうたくさんついてたんです。
すごいですね。で
もうそれは、まあ、もちろん家が土間ですからね、台所は土間ですからね、もう家族総出の大事業で、まあ、石臼で、
はい、
まあ、大体父がついてたんですね。で母がこの手水を取ってて、
はい、私たち難しいんですよね。
はい、揉む係というか、おばあちゃんとおじいちゃんと、はい、まあ、私たち揉む係でしたけどね、お正月中のお餅をついてました。
何個ぐらいですかね。
何個ぐらい。大体ね、一升、今我が家でつくのが大体、はい、お宮さんにお参りするのは一升で30個から35個ぐらいです。うん、はい、だから2升だったら70個ありますでしょ。うん、それが4回 4回、はい、するとしたら脂質280個ですか、それぐらいを、
はい、
でも冷蔵庫もないし冷凍庫もないので、
ね、そうですよね、カビが入るって
言って、上の間の縁側のね、寒いところで置いてたらね、もうピッて
ひび割れてきますね。
カビは入らないけどひび割れてました。だけど、うん、そういう風にしてお正月中のお餅を ね、その30日についてコンロでね、とか火鉢で焼いて食べたりしてましたけどね、
もう火鉢で焼くのが楽しかったですね。
そうですね、
一日中なんかお餅焼いてる気がします ね。
そうですね、
朝のお雑煮、それが終わったら今度はおやつの、はい、きな粉をまぶしたりとか、
はい、
甘醤油っていうんですか、はい、お砂糖と合わせてとか、
ね、
で、はい、母なんかは黒砂糖をね、間に挟んでね、食べると美味しいよって教えてくれて、それが溶けるからまた美味しいんです。黒蜜のような味がして、
まあ、甘くして食べてもおやつになるし、醤油でつけたらもうあれになるしね、
もうお腹空いたってすぐにそれ食べてました。
いくつでも食べられたような気がするんです
ね。そうです。
それからね、氏神様ももちろん参ってました、
はい、
家族で参ってました。この時はね、父も母も、うん、おじいちゃんもおばあちゃんもみんな着物着てたんです。
そうですね、
普段はね、はい、もう仕事着ばっかりでしてたんですけども、うん、おじいちゃんもみんな着物着てお正月参ってました、
はい、
でお賽銭というのはお金ではなくてね、切り餅って言って、はい、四角いお餅をね、丸いお餅を、
ま、餅にしたのを、
はい、切って細い短冊よりも、はい、そうですね、これ何センチぐらい、消しゴムぐらいと言いますか、
そんなに、はい、小さく、
小さいのを半紙で包んで、洗い米か切り餅かを半紙でキュッとねじって、それをお賽銭の代わりにそれを備えてたんです。
で
たくさん小宮さんがあるのでね、うんうん、いっぱいそれ作っていって、
あ、必要ですね、
はい、だからお餅もたくさんいったんだと思います。
本当そうですね。
だからその切り餅にする場合はちょっともう次の日暮れには切っとかないと ね、
あれもタイミングがありますね、は
い、そうですね、あれなんですけど、そういうふうなものを持ってたのと、正月の思い出としては父がね、はい、家族中のお箸、食べるお箸、
はい、
作ってくれてたんです、新しく。
本来はそうらしいですね、はい、
それがね、カタギっていうね、
ちゃんと木があるんですか、
カシの木の一種なんで、カタギっていう、もう家路の箸をね、みんな作ってくれました。だからお正月になったら新しいお箸がね、あったんですけども、そういうふうな感じでね、そういう思い出もありましたね。
はい、そうですか。
するとね、暮れには買い物に行ってたんですけども、はい、今のようにスーパーもなければ、まあ、三田には市場があったんです。
あ、はい、
で、
はい、
私は実家は愛野なんですけども、汽車に乗って、姉と二人でね、はい、市場に買い出しに行ってました。
お二人でですか。
はい、
あら、
行ってました。大体ちょっと大きくなってからだと思いますが、大体私は荷物持ちだったんですけどね、行ってたんですけどね、市場で、そういういるものと、で魚の類がないですからね、
どこまで来られたんですか。三田市までですか。
三田市の市場です。
どのあたりにあったんですか。
三田駅前を降りまして、はい、ストーンと駅前通りを行きまして、
向こう側の方に向かって歩いて行かれる。
そんなに遠く行かなくて、映画館がある手前ぐらいに市場があったんですけども、
ですか。
昔は三栄って言ってたか、なんかその辺にね、
はいはい、
八百屋さんなら八百屋さん、魚屋さん、
懐かしいですね、
何屋さんっていうのがあったんです、
はい、そういうね、細長い市場がどこにもありましたね。
そうですそうです、はい、そこへ行って、
はい、
新しいものを買ってきて、持って帰って、もうその日はね、だから、はい、買い物いつ行ったかちょっと忘れましたけど、似た着物ね。
それじゃもうお母さんからこれとこれとこれ買ってきてねって言われて。
そうです。はい、姉はしっかりしてましたのでね、もう、
ね、勝本さんしっかりしてらっしゃる。
いやいやいやいや、そんなことないですけど、ね、姉はやっぱり長女ですからね、
あ、
はい、しっかりしてましたので、ね、それで、いろいろ買い物して、何言うんですか、三が日どころかね、1週間分ほどあるような、ね、うん、
お休み長かったですよね。
そうですね、
ね、
いわゆる煮しめ、いろんなもんね、大根とか人参とか、はい、もうそういうこんにゃくとか、
すごい、そんなのも全部買ってこられたんですか。
もう大根とか人参はあるでしょ
う。そうですね、もともと、
はい、だからこんにゃくとかね、
か
ちくわとかね、その豪華なもんじゃなくて、はいはい、
でもそれが美味しい材料ですね、
はい、ナマスとかね、スゴンボ、 とか黒豆の煮たのとかね。
はい、じゃあ一部はもう出来上がってるものも買って帰られた。
あ、家もう全部家で作るんです。
そうですよね、
はい、だからごぼうとかね、野菜類は全部あるでしょう家、はい、だから、ごまめなんかはないんです。田作りっていうんですか、
そうですね、
あれとかね、はい、それからさっき言ったイカとかブリとか、はいはい、魚系統のもので、それからあとちくわってそういうふうなものとかを買って帰って、はいはい、それでみんな煮炊きをして、正月どころか1週間ほどある分を、もう毎回飽きましたけどね、それがそれだったんですけどそれとね、我が家で一番のね昔の思い出としてあるのは、2日の日はね、はい、必ずねみんなで家族で山へ行ったんです。
どちらの
登山じゃないんです、芝を作りに行くんです。
うわ、
もうみんな薪でしょ、お風呂なんかでも、はい、かまども薪でしょ、お正月中にそれを作ってたんです。なんでかというと、父がねお正月の三が日しかね続いた休みがなくて、で割とやっぱり山仕事っていうのはね、父の仕事があって、みんな子どもたちはついていって、はい、母は上手にね私たちに仕事を振ってね、芝をの並べたりね、はい、針金の中に割り木を入れたりね、はいはい、でお昼ももちろん煮しめやら持っていましたけどもね、はいはい、そんな思い出がね、私たちの昔の、正月の思い出なんです。
もう本当にそうなると子供も一人の働き手ですね、
はい、そうです、
そうですね、は
い、もうねなかなかね厳しい時代でしたのでね、私の生まれた昭和20年の前半ですのでね、生活がねやっぱり苦し
い。いやもうみんなそうです本当に日本はその時代を一生懸命、はい、みんなで協力して、はい、そして着実に着実に、はい、どんどんどんどん成長してきて、いつの間にか、ね、豊かになった後、はいね、弾けて、はい、失われたうん十年とよく今は言われてますけども、
で、ね
は
い、でも懐かしい、
懐かしいですよね、
子供の頃のお正月の
本当です、ね、
過ごし方でしたけど、楽しかったですけどね、家族で動くっていうのは、
そうですよね、はい、じゃあ私の話なんかはじゃあもうこの後一曲お送りしてからちょっと今思い出したことなどお伝えしましょう。
はい、はい、
この時間、三田暮らし歳時記をお届けしています。西国霊場火災の提供でお聞きいただいています。今日はいつものようにこの時間おなじみの勝本徳子さんをお迎えしまして、昔のお正月のお話伺っているところですが、はい、先ほどお参りの時には皆さんお着物を着て、はい、私も母が31日までバタバタバタバタバタバタ、はい、もう本当にバタバタバタバタ、はい、いわゆる紅白歌合戦も、はいはい、あって見ながら、はい、でも私たちはのんびり見てるけども母なんかは一生懸命おせちの最後の仕上げをバタバタバタバタしてて、はい、そのうちにこちらはもう眠くなります、小学生だから、はいはい、寝てしまって次起こされるのがお雑煮いくつ食べるの、はい、って声掛けで起きて3つとか言いながら、はい、起きたらもうきちっと着物を着て、はい、割烹着を着て、うん、もう気持ちよくてお正月だと思って
そうですね、
けじめを感じたんですけど ね、
そうですね、昔の人はそういうことはねけじめきちんと ねされてたと思います。
どれだけ寝たんだろう、なんかあんな夜遅くって言っても私にとって夜遅いけど母たちにとったらまあ11時台っていうのは、はい、もしかしたらまだ、はい、いっぱいやらなきゃいけないことが残ってて、はい、そんなに遅いとも思ってなかったのかもしれませんけどね。
そうですね。はい、そうですね。
お正月の遊びはどんなことを覚えてらっしゃいます？
そうですね。子供の頃はね、やっぱり外で、近所のことタコ揚げとかね、
ああそうですね、
はい、あんな大きな立派なものじゃなくてね、小さいタコでしたけど、うん、タコ揚げとかね、それからカルタもよくしましたね、
しましたね、はい、そうですね、
どんなカルタだかちょっと今思い出せないですけども、
まあ、俗に犬棒カルタっていうのもあります
ね、はい、そんなに難しいカルタじゃなくて、
はいはい、犬も歩けば棒に当たるということも、はい、よく知っている、は
い、そういうふうなことで、あとそんなに難しい、トランプなんかも、私の子供の子供たちはしましたけど、私の子供の頃はトランプはあんまりしたような記憶はないんですけど、
あそうですか、
はいはい、
うん、トランプもしましたけど、2日の日に母の実家に親戚中が、はい、集まって、はいはいはい、そこで母たちが女学校時代に鍛えた百人一首の紅白に分かれて、
ね、すごいです、
すごかったです、もう私たち飛ばされてしまうぐらいに
そうですね、
はいはい、そんな思い出もありますけどね、
そうですね、百人一首はね、私の子供たちが学校でね あるので、そうそうそうですね、家であの練習に買ってきて、あのしたことあるんですけども、私の小さい子はだいたい外でしたね。
外遊びね。はい。羽子板しました、しました。
はい。羽子板なんかはね、もう本当に、あの、ちっちゃい、本当に板だけの、ね、あの、立派なもんじゃなくても。そう、
今日ね、だから見せていただいた、この羽子板、確かに売ってるのを見た覚えがあるんですけど、はい、あんなのが欲しいなと思ったけど、あれは飾り用です ね、 ですね。お祝い用の。
はいはい。簡単なのはもう、
絵に描いたね。
印刷がしてあるようなね、そうです、そうです。そんなやつで羽子板してましたね、あとはもうね、あの、ケンパとか石蹴りとかです。とにかく、外遊び。
きりなくやってましたね、はい、確かに
もうね、冬でも子供はやっぱり外で遊んでたような記憶があります、
楽しかったですね、
そうですね、
屋根のところにちょっとボールを当ててコロコロと落ちてくるまでになんか番号を言ってその人が受け止めてってなんかいとこが集まった時そんな遊びをした覚えもあります、はい、あ
そうですか、そうですね、
私は転勤して回ったので、長崎にいたことがあって、はい、そこではタコのことをハタって言うんですよ、
ハタ、
でそれも喧嘩バタっていうのかな、こう上げていく糸のとこになんかガラスが入ってるみたいで、だから危なくって大人の人とか特に大きい人しかしなかったみたいですけど、それでお互いにこうちょっと喧嘩させて相手切っちゃうんですよ、相手が切れてしまうとわーっとどっかに飛んでいくっていう、
なるほどなるほど、
なんかあのタコ同士がこう競い合うという、なんかそういうね時代のあれ旗揚げもありましたね、で駒回しもね、
そうですね、あ駒回しね、それはね男の子よくしてましたね、
上手にできなかった覚えはあります、ちっちゃかったので、はい、兄の後ろにいつもくっついて、
そうですか、
上手にできないってもうみそっかすっていうね、はい、遊びにも入れてくれたんですけどね、
いろいろありました ね、
やっぱり外遊びですね、
そうですね、
なるほどね、はい、いやいろんなこと思い出してます、はい、お聞きの皆さんもそれぞれのお正月楽しい思い出終わりだと思いますが、さあ続いては今度は、はい、
今時私は結婚して子どもたちのお正月なんですけどね、はい、まあ毎回言うように12月13日はもういわゆるお正月のことを始め
て、ね、おっしゃってましたね、
飾りお飾りを縫う、はい、玄関のお飾りとか、はい、いろんなわら仕事がまず第一で、はい、いわゆる天ころというので
天ころ
天ころ
天ころ、
はい、木の木づちっていうんですか、
はい、
で私たちは天ころっていうんですけどねそれでわらを柔らかくして、編みやすいよ、
叩くと柔らかくなる、
はい、それ全部するんじゃなくて、硬いところサッとなってるところは打たなくて、はいはい、上の柔らかい先っぽの方を叩いたり、はい、いろいろそのあれによって種類によって違うんですけども、それの仕事を13日に必ずしときます。
もうそうなんですね、
その日にしといたらね後が楽なんです。
あそうですか、
はい、あとはもう何日でも手の空いてる時、寒い日でしたら家の中でね、なえますし、いわゆるメガネとかね、しゃもじとか
そんないろんな形あるんですね、
はい、メガネはね遠くがよく見えるように、はい、しゃもじっていうのは、はい、救ういうことですので服を作る
です。いいですね、
まあ、お金も救ったりということで、
そうですね、本当ですね、
はい、そういう救う、それにつける裏白なんかをシダの一種ですけど山に取りに行ったりもするんですけどね、はい、今年はね、いつもの行く ところが熊が出たという話が出てから、はい、もう買いましょうと、
はい、
もうこれは売ってるのか、もう熊になるということで、してたら、はい、妹がね、近くで取ってきたからって、はいはい、熊の出ないとこ で取ってからと言って、くれたのでね、買わずに済んだんですけれども、それとか、ゆずり葉とかね、
はい、
はい、そんなのを準備して、いわゆるこの、一夜飾りは良くないというので ね、
はい、いますね、
いわゆるその前にしたやつを12月30日に飾るんです、
はいはい、
でこれは30日はねお餅もつかないといけないし、
そうですね、
お飾りもしつけないといけないし、
そうですね、
ま、でも餅つきはね昔とは違って餅つき機なんです、機械がついてくれるので、
そかそかお任せで、
それももう2升ぐらいで済むんです、
はい、
だから餅つき機は一生なんです、だから2回ついたらいいだけで、お鏡と小餅と、はい、それで済むので、
はい、
蒸す間はもう他のことができますしね、もうそういうようなことでいわゆる井戸とかね、
はい、
地神さんとか、
たくさんお飾りありますね、は
い、長い神様神棚とか、はい、お仏壇とか、はい、玄関にはちょっと大きめのやつを、
ね、大きいですね、はい、立派ですね、
そういうのを今そういうのはしてるんですけどね、はい、まあ、なかなかあれだけど懐かしいあれで、私が来た頃に撮りました 三宝を祝ってるんですけどね、はい、三宝と言いまして、いわゆるお米とか大々、はい、つくね豆とか、勝ち栗、かやの実、つるし柿なんかを三宝の上に乗せて、はい、一人ずつこうあんっていう感じでね、はい、祝うんです。
ちょっと捧げてから、
そうそうです、そうです、はい、順番に家長、まあまあ言ったうちの主人から、はい、でおばあちゃんから、で長女次女男の子で、さあ一番年の順ですね、それで最後の私がずっと祝って、その場はねもうちょっと柔らかいものを食べるぐらいで、あまりなんていうんですか、お餅を焼くこの頃はねもう上島は寒いので即台所の横のとこへ走って行って、でオーブントースターでチンと焼いたりしてお餅いただくんですけど、はい、昔はまあみんなそういうふうなことでね上下であれしてたんですけども、いわゆるコブは喜ぶようにと、みかんが、みかんは実がいりますようにと、あ、はい、豆はつくね豆っていって、前もお話したか白と黒の豆をいって、お餅をお砂糖と水で練ってちょっと丸くしたりして、
ね、固めるとおっしゃってましたね、
はい、それを豆に暮らせる、でかやの実はガヤガヤとにぎやかに、暮らせるように、つるし柿はね、柿の種が多かったら、いわゆる、子どもたちがたくさん、
そうい
うふうなことで、祝ったりしてね、でもちろん神様にも、小さなおへぎって言うんですけど、
おへぎ、
おへぎって小さい四角いね、まあ木でこしらえた、おへぎっていうのがあるんで、そこに半紙を敷いて、シダを敷いて、お餅とみかんとつるし柿を3つ備えて、ちょっと高いところに載、せたりするんですけどね、
お供えですか、
はい、この辺にね載、せたりするんですけども、そういうふうなことをして準備を万端整えます。そして年越しそばをいただいて、寝るんですけどもね、まあ、あまり寝ないで、あ、そろそろ私たちの心本庄へ来てから寝ないで、即お宮さんに参るんです。
夜中に、
はい、もう前も言いましたけども、私の村ではお父っていうお宮さんのお世話する人がありましてね、元旦に精進湯さんっていうんですけどね、はい、火を焚いて待っていてくださるんです、お参りする人、はい、でね、その精進湯さんがお参りする、まあ次々来はるんですけど、絶対ものを言わないですよ、黙って、
不思議ですね、
はい、黙って、もう黙ってずっとそう小宮さんを回って、それからそれで回ってからお父の方に初めて明けましておめでとうございます、いるんです。
神様の前にご挨拶したらいけない、
はい、いけないんです。
なるほど。
だから出会っても、
会釈もなしですか。
そう、知らん顔して会釈してたかもしれませんけど、でももう火だけですね、まあ、ちょっと電気はついてますけどね、はい、暗いからもう誰かよくわからないのでね、まあ、とにかく火のところに行けばね、あったかいんですけどね、そういうふうな4箇所、4箇所5箇所お参りをして、初めてそういう口を聞くというか、おめでとうございますと。で、そして帰ってから、いわゆる初めてもお祝いを。もうして、はい、そして寝るんです。
なるほど。そこまでが長いですね。
そうです。長いです。だからね、もう先ほど門垣さん言われたように、はい、もう私来た頃おばあちゃんがね、はい、もう私たち何ですか、紅白売って見てても、うん、その辺を磨いてるんです。もう一生懸命気になるんですね、磨いてて、もう主人がね、もうお母さんええ加減にして一緒に見たらどうやとかね、はい、言うんですけど、ね、いやこれが気になってとか言ってね、
そっかそっか、
はい、
そ
うね、やってたの思い出しますけどね、そんな風なお正月でね、寝てからまた改めて他のお宮さんがあるんですけどね、
はい、
小松八幡神社とか、
あ、そっか、本
当ですね、東本社、とにかく氏神さんがたくさんありますので、そこへそれぞれお参りますけど、今はお賽銭はもうお金で、
あ、
今はもう、はい、あまりあらゆる
お米とかお餅とかはないですか。
お餅とか備えてないですね。もうお餅とかも初めにお父さんが神様にお供えされてますのでね、
はい、
でも昔はそうでしたけどね、はい、そんなことでね、お餅 そういうふうにして、次々とまたお正月は行事がまた、
ね、続きますね、はい、いやそれを続けてらっしゃるのがまたすごいなと思って、本庄の方もね、
そうですね、なんて言うんですかね、やっぱり順番に音って言って、先ほどお宮さんの世話係があるので、はいはい、渡ったらやっぱり千何問やと思ってね、だからその皆さんにこの日をたこうと思ったらね、その10時ぐらいから もちろん元初めから掃除をして、いわゆる焚き木を、はいはい、割り木とか寄せといて、火をつけるのは11時ぐらいから火つけて、なかなかそれがね、太い割り木がね、即火にはつかないので、
そうですね、
はい、それをつけて、だからお灯に当たったらなかなかお正月のね、自分とこのお正月というふう
に、それはこう一軒が担うんですか。
大体ね、昔は一軒だったんですけど、はい、もうそれ大変だということで、三軒が
一緒
になって掃除するが係、それから他のお年さんの係とか、そういうふうに係が決めて、だから気持ち的には楽なんです。はい、掃除も何もかも夫を一人がする時代はね、大変だったと思うんですけどね、
だから地域のそういう、こうつながりがあるところではほとんどがもう男性が出ていってっていうことで、はい、なかなか女性はお家の中のお仕事がいっぱいあると、はい、お互いに忙しかったんですね、
はいはい、昔は多分そうだったと思います。でも今ね、この頃夫でも女の方がね、主人が忙しかったり、おじいちゃんが亡くなりはったりして、はいはい、1年ぐらいしたら、まだ、男の人と若かったりしたら、女の子ばっかりの場合やったら女の人が出たりね、はい、とにかくもうあまりそういうふうなないこと、時代ですね。
そうですね、
はい、昔は神様のところに上がったらどうだとかね、
言われましたね
そうでしょ、だけども今はあまりね、はい、もちろん掃除なんかはするのにね、神様のところをね上がるのはというふうなことは時代だったんですけど、今はあまりそんなことをね、
そうですね、
言いませんけどね、はい、みんなで順番に、
はい、気持ちとしては健やかに皆さんがね、はい、気持ちを正月を新年を迎えて、ね、ということですね、はい、そしたらこれから辰本、はい、時はお餅つきが待っている。
そうです、お餅つきと、はいはい、もうお年玉は用意しました。
あ、そうです、
診察用意しました
で、はい、お飾りも、はい、今
なわらの分はなりました。
いくつぐらい全部で作られるんですか。
玄関の先ほど大きいのが今1個でしょう、はいはい、でこの神様が長いのだいたい3メーターあるんです。
すごい、
は
い、
3メーターをこんなは昔はね、
神棚が大きいです。見事なのです。
わらを垂らしていったんで、七五三を、ね、垂らしていったんですけどね、
そういうリズムで、
はい、それはねもうピンと跳ねたりするので、この頃よそのね、はい、お宮さん行ったらね、わらをこう回してひっつけてあるのを見たんです。
おー、なるほど。
ここをだから長い縄をなって、わら、まあ、七五三の七だったら、七本の長いのを、ちょっとある程度のところでキュッと、それで上でね止めて、でちょっと下の、先っちょの方ちょっと裏側で切ってありました、
はい、あ、そうでした。
こういう方法もあるんだと思って、でここはねシダを置くから見えないです。
あ、そっかそっか、
シダ、はい、と譲り鳩をね、つけるから見えない。そしたらみんな下向くんです、ピンと綺麗に。
あ、そうなんですね、
はい、それと小飾りってしゃもじなんですけど、はい、それは8つほど作って、地神さんとか井戸の神さんとかね、あ、トイレもします。
あ、はい、そうですか。
トイレはね、
また形違うんですか。
ちっちゃいのしないと、はい、トンドの時にね、はい、一緒に燃やしたらあんっていう昔からあって、トイレはトイレだけのところを燃やすところが
あるんですか。
みんながね、ここトイレやで、はい、ということで、普通の小飾りは、とか普通はいない、一緒ですけど、トイレ専用です
から、でも考えたらそれこそが SDGs ですね。ねえ、はい、美味しいお米をいただいた後のわらをここまでちゃんと使って、はいはい、そしてそれももう自分たちのこう無病息災とかお願いする神棚にちゃんと使ってっていうことでね、はいはい、こうやって一つ一つお伺いすると意味があって、
そうです ね、
ね、また準備されるのに13日から半月ほどかけて、
そうです ね、
ね、は
い、寒い日もありますしね。
そうですね、はい、
の中で仕事は中でと、外の仕事はできるだけあったかい日にということ
。本当ですね、はい、どうやらお天気は
そうですね、
気温が暖かそうで、はい、ちょっと31日崩れるかもしれないって言ってますけども、
はいはいはい、助かりますね、暖かいのはね、
動きやすいですからね、はい、いいお正月を皆さんね、はい、お迎えになられると思います。 そうですね、そして良いお年を勝本さんもお迎えください、はい、今年もいっぱいいろんなお話を聞かせていただきました。また来年もどうぞよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。お話をお伺いしましたのは勝本徳子さんでした。サンタ暮らし歳時記、この時間は西国霊場火山院の提供でお送りしました。
有馬富士、麓の霧は海に似て、波かと聞けば小野の松風。三田市仁寺にある西国霊場火山院、お寺ならではの凛とした空気の中、住職の楽しい法話とともに写経していただけます。詳しくは火山院まで。